委員会レポート。皆様から寄せられた陳情の審査、町の問題・課題の改善・対策を議論します。総務建設所管事務調査、森戸海岸ホテル建設に関する道路復員について、委員から引き続き取り付け道路拡幅の努力を続けるべきではないのかとの意見があり、担当課は引き続き申し入れをするとの答弁です。マンション建設計画に関する地下水について、担当課から下山口では施工業者が決まればある程度想定できるので引き続き指導していく趣旨の発言がありました。まちづくり条例について、各議員と会派から出された現在のまちづくり条例に対する意見に対して、担当課から町の見解について説明を受けました。陳情・働きかけ記録の制度制定の検討の進捗状況について、担当課から検討しているが何をもって働きかけとするか基準が難しい、引き続き検討したいとの説明がありました。委員長近藤章一。教育民生、安全安心の医療介護実現のため人員増と処遇改善を求める陳情。審査結果、委員からは生活弱者にとって現場の下支えはとても重要なことで、陳情で求められていることは国が責任を持って充実させるべき。介護報酬が上がっていてもトータル的には賃金が下がっている。人材確保も難しい中、医療介護の体制を整えていくためには常に地方議会から声を上げるべきとの意見でまとまり、全会一致で採択し、国に対して意見書を提出することとしました。国民の命と健康を守るため、政府の責任で医療・介護施設への支援を拡充し、すべてのケア労働者の賃上げや人員増を求める陳情。審査結果、委員からは、現在診療報酬・介護報酬の改定について調整している中、臨時改定の実施を求める意見書の提出には違和感を覚える。全体を見ると病院ごとに状況が異なる。背景について納得できるが事実確認できない部分もあるとの意見でまとまり、全会一致で趣旨了承としました。健康保険証廃止の中止などを求める陳情。審査結果、委員会からは現行紙の健康保険証の存続を求める意見書をすでに提出済みであり、議会の意思は示している。文面からは健康保険証とマイナンバーカードの一体化の中止とも取れるが、そこは選択肢があってよいとの意見でまとまり、全会一致で趣旨了承としました。介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める陳情。審査結果、委員からは声を上げることによって制度の改悪を遅らせている現実がある。介護保険制度については議論を深めてほしい。趣旨は理解したが陳情項目が細かく すべてを盛り込むことは難しい。採択して町独自の意見書を出すべきとの意見が出され、採決の結果、全会一致により採択し、国に対して意見書を提出することとしました。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。審査の効率化を図るため、2つの陳情を一括審査しました。審査結果、委員からは、制度変更はなくても、経常経費は上がっている。保護者負担は増えており、引き続き声を上げていくべき。県の経常費補助の水準の低さは改善するべき。さまざまな環境から私立を選択せざるを得ない学生もいる。助成の拡充をすべきである一方、公立高校の設備費を含めた水準を上げる働きかけも必要との意見が出され、採決の結果、全会一致で採択し、国と神奈川県それぞれに意見書を提出することとしました。委員長、石岡実生。
議会広報、議会改革、予算を伴うもの、伴わないものと分け検討しています。予算が伴う項目、議会だより編集の一部外部委託、議会モニター制度の導入、議会 LINE 公式アカウント開設し、活動の情報発信、一般質問時の資料をネット上で公開、議員のデジタルリテラシーの向上、議会白書の作成、予算が伴わない項目、若者の政治参加を促進する施策、町議会との交流を深める機会を増やす、定期的な議会報告会の開催など、公聴会の充実、議会ホームページ上の議員の住所開示について、委員長、荒井直彦、議会運営、議会改革、会派や議員から提案されていたすべての議会改革検討項目の対応について、検討中、検討終了、対応済み、対応変更、取り下げなど決定しました。視察受け入れ。10月26日に千葉県長生郡町村議会議長会、30日には北海道新得町議会からの視察がありました。議会改革、議員報酬等について説明・意見交換を実施しました。委員長、土佐陽子。総合計画特別委員会。基本構想。計画期間は2040年までの16年間とし、基本計画は4年ごとに見直し改定します。これは神奈川県をはじめ、県内自治体でも2040年問題に対応していくための計画期間に設定している点や、団塊ジュニア世代が65歳以上になり、高齢者人口が最大となる日本社会全体が直面する内政上の危機をいかにして乗り越えていくのかなどを一つのターゲットとして捉えているからです。構成・目次案。町の目指す全体像をイラスト化したり、2040年に町が目指す姿をさまざまな年代の町民目線で表現した 葉山未来日記を設けるなど、新たな取り組みも盛り込まれていました。骨子案、前述の内容を踏まえた骨子案には、委員から多くの要望や意見が出され、改善すべき点も多々ありました。また、人口減少と少子化に立ち向かっていく強い覚悟が必要であり、基礎自治体の最重要課題であると改めて認識する会議となりました。町の未来を担う子どもたちに実施したアンケートの報告書案には、今後の計画策定の参考となる意見やユニークなアイデアが多数ありました。その子どもたちの思いが生かされた計画になるよう、議論を重ねてまいります。委員長、町寺信治。クリーンセンター再整備に関する特別委員会。所管事務調査。逗子市との協議。9月29日に逗子市議会から負担割合に関する決議が挙げられ、それに関する報告がありました。決議を受け、負担割合を2年目以降は生ごみ分別率を勘案して見直すことになりました。生ごみ分別収集。生ごみを捨てる際に使用されるポリ袋の排出量は年間127トンと推計され、それは逗子市において燃やすごみとして焼却するとのことです。また、生ごみ収集を週2回にするため、収集体制を見直します。それに伴う予算は、委託費年3500万円、清掃作業員2人増員年1590万円、2トンパッカー車2台購入2836万円の予定とのことです。再整備工事進捗状況。焼却炉跡地に瓶・ペットボトルのストックヤードが完成しました。その他、宅番、宅番は自宅の宅、地盤の番、宅番の造成や雨水排水施設などの工事が進んでいます。委員長、金崎久。工事が進む瓶類ストックヤードの写真と、整備途中の全体写真のビフォーアフターが掲載されています。